説教、どうしてメシアがダビデの子なのか、田中牧師です。
どうしてメシアはダビデの子なのかと、主イエスは律法学者たちに問いかけます。この問いは律法学者の理解を超える問いであります。メシアを、救い主を待ち望んでいた人々の理解を超える問いであります。主イエスの時代の民を信じる人々の理解を超える問いであります。盲人バルティマイは、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び続けました。主イエスはそれを咎めることはなく、立ち止まって、あなたの信仰があなたを救ったと言って、盲人の目を見えるようにされました。11章9節では、主イエスがエルサレムに入場されるとき、ホサナホサナと主イエスのエルサレム入場を喜びの叫びを持って迎えました。福音書にはダビデの子にホサナと熱狂的に叫ぶ人々の姿が記されております。賛美歌130番は、ホサナホサナダビデの子と救い主の到来を褒めたたえています。メシアはヘブライ語で油注がれたものという意味で、救い主を指しています。ギリシャ語ではキリストであります。イスラエルの人々の間ではメシアがダビデの子であると信じられていました。大国に囲まれて小さな国イスラエルは、常に国が滅ぼされる危機の中にありました。そして北イスラエルも南ユダも、国が滅ぼされるという歴史、苦難の歴史をたどりました。苦難の歴史に生きる民の希望は、ダビデに約束された神の言葉でありました。サムエル記の下の7章11節から13節には、次のように記されております。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。ダビデの家を建て、ダビデの王国の王座を常しえに固く据えると言われております。このような王がダビデの子孫から生まれるということが、イスラエルの希望でありました。実際に主イエスはダビデの家系につながるものとして誕生されるのであります。主イエスご自身もダビデの子と呼ばれて、救いを求めるバルテマイの叫びを無視されないのであります。バルテマイの叫びを聞き、主は深く憐れんで彼を癒されるのであります。律法学者たちがメシアはダビデの子であるというのは正しいのです。イスラエルは大国に滅ぼされた歴史があります。主イエスの時代にはイスラエルはローマに支配されていました。このような苦難の歴史の中で、ダビデのような強力な強大な王の到来を求めるのは自然なことであると思います。しかし偉大な王ダビデが到来して、本当に人々は苦難から救われるのでしょうか。今ダビデをはるかに超えて 比べくもないメシアについて主イエスは語られるのであります。立法学者が想像もできない大いなるお方が指し示されているのであります。立法学者は立法の研究家であります。立法とは大きな意味では旧約聖書です。当時の聖書といえば旧約聖書であります。立法を知り尽くしているということは当時の聖書を知り尽くしているということであります。知り尽くしていながらしかし理解していない聖書の言葉を立法学者に主イエスは指し示して問うのであります。36節、ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。神の右の座につくお方であります。主イエスによって神の右につくお方が示されるのであります。神の右とは神の力そのものです。神の力そのものを持ったお方がメシアとして来てくださるというのであります。神の右に座るお方、神の力そのものであるお方がメシアとして来てくださるというのであります。ダビデが聖霊を受けて語るとあります。聖霊を受けて示されなければ理解できないことであります。聖霊の導きなしには理解できないことであります。ですから立法学者や旧約の時代の人々は理解できなかったのであります。36節は詩篇110編1節からの引用であります。旧約聖書952ページを見ていただきたいと思います。952ページ詩篇110編1節から4節。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。一節の初めにダビデの詩賛歌とありますが、実際はもっと後の時代に成立したものと言われます。しかし初代教会においてこの詩はメシアを指し示すものとしてダビデ自身が歌ったものとみなされました。作者がダビデではなくとも信仰の中心が示されているがゆえに新約聖書の中で最も多く引用されている重要な詩篇であります。すなわち聖霊が与えられた新約時代の信仰者は詩篇110篇の重要さを示されたのであります。主イエスご自身はまさに神の右の座に座る神の力そのものであります。ですから詩篇110篇1節以下の言葉が力を持って響いたのであります。立法学者は主イエスの問いに何も答えることができません。しかし大勢の群衆は喜んだのであります。主イエスが立法学者を黙らせ聖書の言葉を力を持って語られたからであります。けれども群衆が主イエスの真意を理解したとは言えないのであります。群衆たちのメシアを迎えた喜びの熱狂的な叫びは立法学者たちに先導されて 十字架につけろとの熱狂的な叫びに変わっていくからであります。この時、主イエスはエルサレム神殿の境内で語っておられます。エルサレムは主イエスが十字架にかけられた場所であります。惨めな姿で十字架にかけられて死んでいく主イエスこそ本当のメシアであることを、救い主であることを誰一人としてわからなかったのであります。主イエスの弟子たちでさえ想像することができなかったのであります。主イエスは単にダビデを超える力を持った王ではありません。先ほどの詩編110編4節には次のようにあります。主は近い、思い返されることはない。私の言葉に従ってあなたはとこしえの祭司メルキセデク、私の正しい王。メルキゼデクは王にして祭司でありました。主イエスは王の王であります。主イエスはこの世のいかなる王とも比べるべくもない真の王であります。そして祭司であります。罪の犠牲として捧げる子羊そのものとなってくださったのであります。バプテスマのヨハネは主イエスを指して見よ、神の子羊と言いました。メシアは神の子羊であります。主イエスは十字架を見つめながら、その緊張が高められる中でご自身を指し示されておられるのであります。神が、神の右の座に座るお方が、神の力そのものであるお方が十字架にかかり、子羊のようにご自身を捧げられるのであります。立法学者の理解を超えています。この時喜んで主イエスの立法学者への言葉を聞いていた群衆も、やがてイエスを十字架につけよと叫ぶ群衆になるのであります。神の右に座るお方を十字架につけよと叫ぶのであります。このことによって神の前での人間の罪がいかに大きいかということが示されるのであります。人々はダビデの子の誕生、ダビデの子メシアの到来を必死に求めていました。この世の苦難から救われることを求めていました。しかし神の前での自分の罪が、神の右に座するお方が十字架で命を捧げるほどに重いものであるということを考えることができませんでした。聖霊が与えられて主イエスへの目が開かれたのであります。聖霊が与えられて旧約聖書の重要な意味、110編の御言葉の重さが分かったのであります。この礼拝で聖霊が導いてくださっています。十字架で殺されたイエスが私たちの罪のために犠牲となった子羊であることを聖霊によって知らされ、十字架で死んだイエスが復活して神の右に座する神の力であることを聖霊によって知らされ、聖霊によって尊い御言葉の意味を知らされ、何よりも聖霊によって神の右に座する神の世界に主の復活の命をいただいて導かれているという大いなる希望のうちに生きることができるのであります。聖霊なる神がこの礼拝に働いてくださり、 尊い御言葉を理解する者へと導いてくださったことを感謝したいのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖なる神が共にいまして御言葉を教えてくださり、その思いイエス様の十字架の出来事を教えてくださり、心より感謝いたします。私たちは主イエス様によってあがなわれ、永遠の命に生かされていることを思い、心より感謝いたします。どうぞどのような時にあっても御言葉によって励まされ、力づけられて、ともどもに歩み続けることができますように導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人を豊かに祝してください。神様を求めておられるお一人お一人を豊かに祝してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。